SBS の日本語ポッドキャストです。
アデレードで行われているオズアジアフェスティバルに、作曲家で電子音楽アーティストの渋谷圭一郎さんが参加しています。渋谷さんはボーカロイドを使ったオペラなど、この分野で国際的に知られていますけれども、今回のフェスティバルでの彼の作品は2つです。その一つはそのボーカロイドオペラ The End、 もう一つはそのコンセプトをさらに進めたアンドロイドオペラスケアリービューティーです。まず The End の方ですけれども、これはすでに世界的なポップスターとなっているバーチャルキャラクターの初音ミクをシンガーとするものです。渋谷圭一郎さんです。
初音ミクっていうのは、アニメーションのキャラクターであると同時にソフトウェアなんですよね。声を作るためのソフトウェアなんですよ。
はい。
まあ、実際にだから初音ミクがの声でオペラを歌って、初音ミクのキャラクターが映像に出てくる、ステージに出てくるってことなんですけど、普通オペラって、ベルカントっていうローローと歌い上げるスタイルで歌われるんですけど、初音ミクの場合それはできないんで、常に囁くようにウィスパーで歌うんですね。で、うん、そこに人間が いなくて、ウィスパーで歌うオペラっていうのは普通のヨーロッパのオペラとは全く逆なんで、それはある種の、特にヨーロッパの人間はなんていうかな、エンプティーとかボイドとかっていう感じ、印象を持つと思うんですね。でそれは面白いなと思って作ったんですけど、
これはもう本当に作曲、実際にコンピューターを目の前にしてそのキーを打ち込んでいくっていう、そういうスタイルで作曲なさってるんですか？
そうです、そうです。だからこのオペラは楽譜は1枚もないんですよね。音声とかシンセサイザーとか、まあ、いろんなもの全部テクノロジーでコンピューターで全部作ったオペラです。これは
渋谷さんそちらの方がお好きなんですか？
いや、プロジェクトにいます。ただなんかプロジェクトによって今回はもう一つの、例えばスケアリビティって新しいプロジェクトは完全にオーケストラなんで楽譜でやるし、ジエンドの場合は楽譜はなしで全部コンピューターだし、本当にプロジェクトによります。
人間でなくてですね、この初音ミクというボーカロイドをお使いになったのはどうしてなんでしょうか？はい、
オペラって人間が歌う人間の物語なんですよね、通常。でそれを、人間じゃないものがやる。でしかもオペラでよく歌われるような愛とか死とかっていうことについて、バーチャルのキャラクターが自問自答するっていうのは設定として面白いと思ったからですね。
それは人間よりもこっちの方が表現力がある、そういうことではないですね？
そういうことでは全然ないです。
作曲家としてですね、どっちの方に興味がおありですか？
いや、だからどっちとかじゃないんですよ。プロジェクトによって使い分けてるだけだから、どっちが興味あるとかって話じゃないんですよね。作曲家ってそういうもんだと思いますよ。
そしてスケアリービューティー、主役はバーチャルキャラクターの初音ミクからアンドロイドのスケルトンに変わります。スケルトンは世界で最も進化したアンドロイドの一つで、ステージでライブで歌うのはこのアデレードのオズアジアフェスティバルが世界で初めてです。バックにつくのはオーストラリアンアートオーケストラ。渋谷さんはライブステージでアンドロイドと人間の共演を試みています。
いや、これ僕が思いついたんですけど、ジエンドをパリで初めてやった時に、まあ、すごい成功して、でシャトレザーっていう劇場でやったんですけど、そこで支配人が次どんなこと考えてんだとか言うから、とっさに思いついたのがアンドロイドでオペラやったら面白いんじゃないかって話をその場でして、でその時はもう本当思いつきやったんですけど、これは実際面白いんじゃないかなと思っていろいろ試行錯誤して進めてきたプロジェクトですね。だから 3,4 年ずっと進めてきたというか考えてたことなんですよね。
実際にアンドロイドを使っておやりになるのはこのオズアジアフェスティバルが初めてですか？
初めてです、初めてです。 オーザアジアフェスティバルはオーケストラとすごく距離が近いというか、オーケストラを含んでるからいいんですよね。普通フェスティバルでオーケストラ自分で用意してとかって言ったら大変なことになるけど、このフェスティバルはオーケストラとのコラボレーションが前提になってるみたいだったんで、じゃあぜひずっと考えたことがあるから実現させたいっていうので今回やることになったんです。なんか、普通だから、まあ、歌手がいてバンドがいてとか、歌手がいてオーケストラがいてとか、うん、ステージにまあ人間がいてそれを客席から見るっていうのが普通じゃないですか。
はい。
でジェンドの場合は人間が一切いなくて、その代わりに映像とかキャラクターが映像の中にいる。でスカイビューティーの場合は、もう一段階進んでいて、アンドロイドが主役というか歌手で、人間のオーケストラがそれを伴奏している。だから2段階にコントラストがあるんですよね、うん、ジェンドの場合は人間がいないっていう1段階のコントラストだったんだけど、スケールビューティーの場合は歌手が人間じゃない、でそれを支えているのが人間だっていうことで、ある種なんていうのかな、アンドロイドに奉仕している人間のオーケストラみたいな構図にも見えて、それは音楽が美しいとかそういうこととは別の恐怖が感じられて、それは面白いことなんじゃないかなと思ってですね、マーク・ザッカーバーグがフェイスブックの、オキラスっていうゴーグルをつけたたくさんの観客の中歩いてる写真がアップロードされたときに、すごいこう恐怖とも未来への期待ともつかないような反応があったんですよ。でそれ見たときにはこれは面白い設定だなと思って、だから今例えばアンドロイドでコンサートやるのすごい大変なんですよね。人間が何人もかかってスタッフがかかってセッティングしてるんだけど、それ本来はおかしいことで、アンドロイドが自分でできるようになるのが、まあ、なる未来が来るわけじゃないですか。でも今はセッティングするのも伴奏するのもアンドロイドに合わせなくちゃいけないからすごい大変 で、その大変さっていうのが現状のテクノロジーとかアンドロイドと人間の関係ですよね。でそれをこうもろにステージで表現するっていうのは面白いと思ったんですよね、
はい、先ほどその全体としてその恐怖みたいな話をしていただきましたけども、
はい
はい、そういう方向からのアプローチなんですかね、
はい、そうだから本来芸術っていうのはなんていうかな、単に気持ちいいとか楽しいってものではなくて、いろんな恐怖とかあと気持ち悪いとかと、あとそれとは逆の美しいとか、落ち着くとか気持ちいいとかっていうものが、まあ、混ざってそのバランスの中で芸術っていうのを作られてるんだけど、今は気持ちいいとかかっこいいとかバカになってるんで、それはつまらないなと思ってるんですよね。だからスケアリービューティーっていうタイトルも、スケアリービューティーなんて本来結びつかない言葉で、結構英語圏の人は笑うっていうか、それは面白いタイトルだねって言うんですけど、多分日本語で言うとキモカワみたいな感じですよね。キモいけどかわいいとか、そういう感じだと思うんですよ。でスケアリーってよく言うじゃないですか、外人は。変なもの見たときにつぶやくじゃないですか。だから結構よく使われる言葉なんだけど、それとその奇妙とか不気味っていうことと美しいっていうのはなかなか結びつかないから、それを結びつけたタイトルなんだけど、それが実は芸術の本質なんじゃないかなと思ってるんですよね。
ちょっと舞台裏をお伺いしますけど、このアンドロイドのセッティングですね、これは相当大変だったんじゃないかと思うんですけど、はい、
すごい大変です。これは、その動きに合わせて曲に合わせて動くっていう部分もあるんですけど、基本的には東京大学の池上隆さんっていう、やっぱり東京大学の教授と石黒さん、大阪大学の石黒さんのコラボレーションで、でその自律的に自分で自発的に動くっていう、アンドロイドが動くっていう部分がないとつまんないんですよね、見てて。でその自律的に動くのにニューラルネットワークとかカオスとかいろんなプログラムをロボットに搭載して、で自律的に動くのにプラスで曲に合わせて動く部分を足してミックスしていったりしたんです。だから完全にこう自分の思った通りに動かすとかっていうのだったら別に簡単なんですけど、それって全然生命感がないというか、
うん、
マネキン人形みたいにしかならないじゃないですか、
はい、
でそれはつまらないから、こう反自律的な生命体、新しい生命体みたいな形のロボットっていうのを作ってて、それがステージで歌うっていうことの面白さだから、まあ、全てこう試行錯誤、プログラマーとアンドロイドのプログラマーと音楽と 演奏と全て試行錯誤しながら進んでいて、で今日がそれの初日のリハーサルだったんで、まあ、すごい大変だったですね。
実際どの辺が一番大変でした？
やっぱり人間が持ってる動きの情報量ってのはすごく膨大なんで、で普通に考えるとそれとはかけ離れたぐらい情報量が少ないんですよね、アンドロイドの動きって。でそれをなんていうかな、人間に近づけるとかってことだけではなくて、人間とは違う密度、動きの密度を持ったり、表情の密度を持ったりっていうことを作るのはすごい大変でしたね。
作曲家の渋谷圭一郎さんでした。アデレードで行われているオズアジアフェスティバルから渋谷さんのジエンドとスケアリービューティーをご紹介しました。なおスケアリービューティーは明日10月1日まで、ジエンドは10月3日と4日です。詳しくはオズアジアフェスティバルのウェブサイトをご覧ください。
sbs.com.au/japanese